ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東和ピクチャーズの橋本舞さんにお越しいただきました。橋本さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて橋本さん、今夜はどんな映画ご紹介いただけますでしょうか。
はい、チャイルドプレイというホラー映画になります。
ホラー苦手です。そんなこと言うなよ、映画の番組でね。あ、でもね、チャイルドプレイは、
はい、
これだいぶ前なんですけど、一番最初のチャイルドプレイは友達と見ました。
あ、1作目ですね。1988年の作品ですかね。
そうです、中学校の制服着てました。中学校そうそう、なんか可愛いお人形さんなのに喋、はい、ってなんか怖くてってものすごいブームになったんですよ。
そうですね、
うん、友達とホラーを見に行くという第一次ブームの火付け役が確か私の世代はチャイルドプレイだったと思います。
あら、じゃあ今回まさに、
うん、
ぴったりかなと。友達と見に行くにはホラー映画かなとこちらも思います。
ただね、体にガタが来てるかもしれないので恐怖に打ち勝てるかな。でもこれチャイルドプレイが、
はい、
私が見たのがその中学校時代ということなんですけど、
はい、
もうその後何作もありますよね。
そうですね、1988年の公開からだとすでに7作作られてまして。
7作。
はい、で今回が、一応8作目にはなるんですけれども、
うん、
現代版としてリブートということで、また今までのシリーズとはちょっと違った作品になっております。
お、どんな作品になってるんでしょうか。
はい、今回はイット、それが見えたら終わりという大ヒットホラーの制作時を迎えて、
はい、
まあ、ちょっと現代版として映画化されてるんですけれども、
パワーアップしてそうやな、
はい、皆さん、もしかしたらチャイルドプレイっていうよりはチャッキーと言った方がもしかしたらご存知の方多いかもしれないですけど、
キャラクター商品とかも多いですもんね、
はい、うんうん、まさかの殺人人形がちょっとハイテク化してさらなる恐怖に人々を陥れると。
お願い、はい、ハイテクにならないで。じゃあ、1988年の最初のチャイルドプレイのリブート版、
はい、
でもそうですね、ものすごい最先端最新になってるってことですか。
そうですね、今回は AI が搭載されているチャッキーという。
もう自分で考えちゃうやん。ほう、 AI 搭載。
はい、はい、まあ、物語としては少年との関係っていうところは一作目から変わらないんですけれども、
うん、
まあ、その友達がこう引っ越ししたばかりでいない少年のアンディが、まあ、お母さんから誕生日プレゼントにその AI、まあ、いわゆる音声認識とかセンサー付きカメラが搭載された高性能人形を、バディ人形っていう製品になるんですけれども、
うんうん、
それをまあプレゼントされるんですけれども、
はい、
まあ、その人形を自らこうチャッキーっていう風に自分のことを名乗るんですけれど、
それは昔と一緒ですね、
はい、
My name is Jackie。
そうです、そうです、
ね、
はい、
うんうんうん、
なんですけどちょっとその受け答えがトンチンカンなところがありまして、まあ、ちょっと実は欠陥品だったっていうことが判明します。
なるほど。
でも君が一番の親友だよっていうふうにその少年の主人公にこうチャッキーは話しかけるんですね、
うんうんうん、
でその一言にこの友達のいない少年はちょっと次第にチャッキーに夢中になっていくんですけれども、
うん、
その人形が次第に変貌してちょっと暴走してしまうという
は
お話です。
じゃあチャッキーは、アンディの友達っていうことで最初は可愛らしい、
はい、
ちょっと欠陥はあるけれども一途にアンディを持ってるお人形さん。
そうですね。
なんでそんな暴走してしまうんですか。
はい、まあ、簡単に言うとこの少年アンディへの愛情ゆえといいますか、
うん、
嫉妬ではないですけれども、まあ、次第にその少年アンディにも近所のお友達とかがちょっとでき始めまして。
そっか、引っ越した最初はお友達がいなかったけれども、はい、だんだん一緒に遊べるお友達、実際のお友達ができてくるわけですね。
はい、はい、でその友達ができたことによって自分だけのアンディじゃなくなっちゃったっていう思いが、
怖くなってきたよ皆さん、皆さん怖くなってきましたよ
っていう思いがあって、ちょっとやっぱり簡単に言うと本当嫉妬ですよね。その嫉妬ゆえにじゃあちょっとその自分とアンディだけ が一番の親友っていうところがあるので、
うん、
だったらそのアンディの周りの人みんななくしちゃえっていう風な発想に至ってしまうと。
ジャッキーも友達だよ、隣の家の子も友達だよってちょっと分かってくれないのかな。
そうなんです、賢いはずなんですけど、ちょっと愛情がまっすぐゆえに暴走してしまうと、うんうん、
はあ、これね、だから1988年の第一作のリブートですよね、
はいはい、
どのあたりが、大きく変わっていて、どのあたりが変わってないとかってあります？
そうですね、まあ1988年のその一作目に関しては、人間の魂、殺人鬼の魂が乗り移ったことによってこう暴走するっていうところだったのが、うんうん、今回は AI 搭載なので、
はい、
まあ、言ったら自分の、あの学習をして動くので、例えばその少年アンディが、うんうん、例えばあいつムカつくから消えてしまえばいいのになんてことを言う、うんうんうん、ようものなら、それを横で聞いてると本当にそれを実行しちゃうとか。
はあ、なるほど。
ちょっとなんか本当に意思じゃないですけども、うんうんうん、学習能力があるがゆえにちょっと間違った方向に行ってしまうっていう。
じゃあ映画の中で、はい、ジャッキーが育っていくわけですね。
そうですね、学習 を
得ていって、はい、ということはどんどん強く、どんどん怖く、どんどん恐ろしくなるということで、はい、でね、よろしいでしょうか。
はい、そうです、その通りです。
まあ、コース料理がね、だんだんお肉に向かっていくみたいな。違いますけど。なるほど、
はい、
あ、そのあたりがやっぱり違うんですね、
はい、そうですね。
うーん、 AI っていうところがでもなんかちょっと面白そうですね。
そうですね、でもよくよく考えると自分たちの身近にもすごく、あのいわゆる、あの便利な何々してみたいな感じで、機械、家庭用の、
はいはいはいはい、
ホームデバイスあると思うんですけど、
ありますね、
あの感覚に近いかもしれないです、今回のチャッキーは。
あー、 CM とかでも見ますもんね、
はい、
あのテレビをつけてとか音楽かけてとか、はい、照明暗くしてとか。
そうです、その感じです
いやいやいや、自分でやれやと思ってからそっか、その音楽かけてとかテレビをつけてとか、はい、照明暗くしてって言っているのがこう知識を得ている。
そうです、
いやいや今ちゃうしっていう時にテレビがバババババってついたり。
そうです、そうです、
もししてきたら確かに恐怖ですよね、
うん、
でもそれが小さい人形っていうのが、
そうですね、自分、少年よりも随分小さなお人形が、
うん、
その知識を得ていろいろしでかしてしまうと。
はあ、これあの、映画の宣伝用のチラシに、
はい、
僕たち死ぬまで親友だよね、
はい、
これ何ですか、包丁越しに見てるんですか。
そうです、なんかあの壁かと
思って、壁からちょっとだけ顔出すじゃないですか。
これあのナイフです、
これナイフですよね、はい、ナイフ越しにもう透き通るようなブルーの瞳 で、
そうです、
僕たち死ぬまで親友だよねって書いてある。なんかただね、怖いかどうかって時に、可愛くて怖い、かわ怖い、怖かわいい、なんか不思議な感じ、
う
ん、
そうですね、
なんかでもちょっとこう可愛がってあげたような、
そうですね、
感じがしますよね、うん、一番面白かったのがそのチラシ裏返したんですけど、はい、もはや怖すぎて笑えるトイホラーなストーリー正直橋本さん、はい、まあ、怖すぎて笑えたんですか。
はい、もう一応 R15 のレーティングなんですけれど、
うんうん、
あのいわゆる凄惨な描写をもう見せてるんですね、結構。
ああ、もう花火上げちゃう系なわけですね。
ドカーンって打ち上げちゃってもう笑えるみたいな。
あ、なるほど、パンクロックバンドが演奏中に楽器壊すみたいなのを全部見せるみたいな感じのもうそこまでいったら爽快みたいなぐらいまでいっちゃう。そうですね、
うん、
私ねホラー苦手って言いながら、なんかこう橋本さんが楽しそうに紹介しててちょっと気になるんですよね。
私自身も実はホラーそんなに得意ではないんですけれど、
はい、
別にこう目を追うとか、
うんうん、
そういうところもなく、もうただ単にやりすぎてて、もはやもう痛快すぎると思って。
へー、面白そう。
はい、
なんかワイワイ、あの、なんていうのかな、見終わった後食欲がなくなるっていうより、なんかちょっとハンバーガーでも食べないからチャイルドプレイ振り返らへんみたいになりそうですね。
そうですね、もう本当にポップコーンムービーっていう感じですね。
ああ、うん、
そっか行こうかなと思って今見たらナイフ越しにチャッキーがじーっと見ていてですね、はい、そうか AI 搭載頭がいいんですね、はい、なるほど、よしチャッキー映画館で会おう
まあでもまあ、アンディへの愛情がゆえにちょっと暴走してしまうっていうちょっとドラマの部分も楽しんでいただければ
なるほど、ね、
思うので
子供の成長とかそれからこう、はい、愛情とかっていう部分も ね、 そ
う
です
ね、うん、なんかね自分の仲のいい友達に別の仲のいい友達ができてちょっと嫉妬しちゃうとかって共感する部分ももしかしたらあるかもしれないですね。
ただ狂気は持たない
でほしいですね。そうですね、ナイフを持つのはやめていただきたいです
なるほど、 AI を駆使してパワーアップしているチャイルドプレイ、
はい、
いつからどちらの映画館での上映でしょうか。
はい、7月19日金曜日から、神戸の方だと、109シネマズハット神戸、あと神戸国際小すいません神戸国際松竹ほかにて全国公開になります。
はい、明日から公開ということなので皆さんぜひですね、チャッキーに会いに、
はい、
愛情ゆえやからね、
はい、
チャッキーに会いに映画館に足を運んでいただきたいと思います。
はい、
先読みシネマ情報、本日はトワーピクチャーズの橋本舞さんにチャイルドプレイご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報2、先読みシネマ情報、今回は2本立てでお届けしたいと思います。お二人目に登場しますのはギャガの北原さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、チャイルドプレイご紹介した後また新しい映画を教えてくれるということですけど、北原さんはどんな映画をご紹介いただけるんですか。
はい、今日はですねポラロイドという映画です。
ポラロイド、
ポラロイド、
ポラロイドカメラのポラロイド、
ポラロイドカメラのポラロイドです。ね、ちょっと無理を言ってね、
はい、
お願いして今日2本立てになってると思うんですけどね。
お、北原さんが言ってですね。
そうそうそう、多分あのチャイルドプレイさっきね紹介されていたじゃないですか、
はい、
もう知る人ぞ知る、もうね皆さんが大体知ってるチャッキー人形、
チャッキー人形、
うん、あの映画の、同じ監督が、撮った、このポラロイド、
はい、
しかも公開日も同じ8月の19日から公開になるんで、
ね、
あのぜひね、まあチャッキーを見た後にぜひこのポラロイドもね一緒に見ていただけると、この、監督の最新作が、まあ、2本続けて見れるよと。
一気にね、
一気にちょっとホラー映画界の、まあね、あの新しい人材がちょっと生まれましたのですね、
うん、
ノルウェー出身のラース・クレブバー監督、
はい、
はい、
これ呪われた問題作日本解禁、
はい、そうなんです。
このカメラで撮れば最高の瞬間が最後の一枚になる、
はい、
絶対怖いやつやん
で、ね、なんかでもホラー嫌いやからって言ってたけど、うん、どうでした
見たんですけど、
はい、
怖かった。
怖かったですか。
いやもうこれ怖かった。
いやもうちょっとビビりすぎというか、これもう本当ホラー映画が苦手な人でも見れるぐらいの、
うん、
どっちかというとちょっとアトラクション的なホラー、まあ、残殺とかこういうよりは、う
ん
う
ん
う
ん、確かにそうです、うん、その、残殺シーンとかは映ってないので、
ほぼね、
ほぼ映ってないというか、そのイメージする、
はい、
きっとこうなってるとか、うん、こうやられたやられてもたみたいなのとかはあるので、
はい、
スプラッタみたいなのはないんですけど、
そうだからチャッキーを見た人は、
うんうんうん、
フェルドブレイド見た人はちょっと物足りないかもしれないけれども、
チャッキーはねもうやり倒してるのが ね全部こうオープンキッチンみたいな感じで見せているのでだからね、同じ監督が撮ってるっていうのは、うん、すごく振り幅が広くて映像として面白いなと思います、はい、
うそうですね、かたや、まあ、それなりに予算の、ね、かかっているしっかりとした映画、かたやちょっと低予算のホラーっていうことで、まあ、こっちの方が監督の作品としては先なんですよね、
はいはい、
長編デビューということで、
うん
うん、でこれで認められてチャイルドプレイの、リブート版の監督もされているので、
なるほど、
そういう意味で、うん、非常に、まあ、これから 楽しませていただける監督なんじゃないかなと思うんですけれども。
でダダホラーっていうだけじゃなくてこう推理ものというか、
そうですね、なぜそうだから、うんうん、まあ、ちょっとストーリー、まあ、あ、そうですね、そんな大したストーリーではないんですけど
なんでそんな悪く言うんですか。
いやいや、分かりやすくね、あの、うん、ポラロイドカメラをで、あの、まあ、この、まあ、言ったら呪われたポラロイドカメラ、
はい、
これで、映された人物が、死んでしまうという、うん、まあ、呪いのポラロイドカメラということで、なんで、このカメラに映ったら、人が死んでしまうのかと、まあ、ちょっと黒い影が映るんですよね、
はいはい、
例えばこうケイちゃんバシャって撮るじゃないですか。
撮らないで
そうするとそのケイちゃんの後ろに影がこう映っていて、
うん、関田原さんやと思うよ。
いやいやいやいやでその影にまあちょっとね、あの、殺されてしまうっていうような設定でなんですけれども、
はい、
じゃあ一体なこの影の謎は一体何なのかと、
うんうんうんうん、
一体このポラロイドカメラにどういう怨念がこもってしまったのかっていう、はい、まあ、ちょっとした謎解き、
うんうんうん、
で普通だとこのまま行って、まあね、あの、見ていただいたら分かるんですけども、ある人物がこうに行くんですけど、
そう
そう、実はそこにいろんなどんでん返しみたいなのもあるので、
うん、
意外にねホラー映画の割にストレートで行かずに、
そうそうそうそう、
しっかりストーリーも練り込まれている、
うん、
だからちょっとミスリードされるんですよね、
うんうん、
あ、でも実はこうやったみたいなところが、あ、うまいこと作ってるやんこの映画って思えるんですけど、
なんか自分もこう力を持ってこう立ち向かなきゃいけないような気になったり、うん、死ぬ気で逃げたくなったり
そうそう、もうね、まあ、主人公がこう写真撮って友達たちが写ってて、
はい、
死んでいくじゃないですか、殺されていくじゃないですか、うんうん、でお前のせいや言われてこうね、ちょっと嘆いてしまうところとかも、いや私のせいちゃうねんけどって、ね、
うんうんうん、
思うんですけどね、
すごいね、だから、うん、あの、ただ怖がらすとかっていうだけじゃなくて、
はい、
こう人間のいろんな思いがあったり、
うん、
その窮地に陥った時に人はどうなるみたいなところとかも味わうことができるので、はいはいはい、味わい深いんですが、そのこう黒い影というか、
はい、
その怨念というかが、まあ、こう襲ってくるわけじゃないですか、
はいはいはい、
何かがおかしい日常の中で、
はい、
あれなんか誰かいるみたいなところとかから、うん、すごいドキドキ人はして、
うん、
ハローハローとか言いながらこう誰かいますかみたいに言いながら歩いてる時とか、うん、あ、なんや気のせいやったんか自分の影かみたいな気分になった後のもう一回来るみたいなところとかが、
ね、演出がね、そこがね、
カメラと演出と映し方と恐怖の増長の仕方、うん、
はい、
きしむ音、うん、もう本当に怖かった、
うん、だからね、まあ、ちょっとビビりすぎですよ。
いやいやでもね、いやだからね、あの、怖いのを見たい人、うん、ホラーを味わいたい人も楽しいと思うし、その怖かったって言いながらもその深みがあったので、
はい、
すっごいだから推理もかもするわけですよ、
うん、
怖いって言いながら、うん、怖い時って本当はパニックになって何も考えられへんのかなと思ったら、
はいはい、
おかしいそのカメラ なんでやみたいな。
だから、まあ、なんかね、こう 2,3 人でねワイワイと見てほしいなとか、
うん、
で、あの、まあ、ケイちゃんみたいにどうしてもこう怖いのが嫌な人とかいるじゃないですか、
はい、
でも僕は本当に、あの、初心ホラー初心者の人が見てもこんなビビってると思ってなかったんで、今日初めてね、
私2キロ痩せましたよこれ
まあダイエットにもいいですよっていう、
いいですよ、夏前にどうぞ、ね、
チャイルドプレイ見てポラロイド見たら5キロぐらい落ちてるかもしれない。
いや、もうカリカリやがな
1日ね2本立てで見てもらうとねカリカリになるかもしれないですけど、ね、まあ、そんなね、あの、まあ、言ってもちょっと地味じゃないですか、あの、カメラが、別にカメラが食ってくるわけでもないわけですよ。でもチャッキーの場合はね、こう人形がわーって AI 搭載の人形がうわー来るわけでしょ、
うんうん、
そっちの方が派手じゃないですか、どっちかというとこっち地味なんですよね、まあ、ね、だけど、うんうん、その地味さの中にいろんなこう奥深いものがあるわけで、
うんうん、でもこういう映画の方がだからね、カメラっていうキーワードも今世の中にすごい溢れてるじゃないですか、
はい、
スマホで撮る人多いですけど、
そうですね、
そのカシャってよとも私としてはもうしばらくは怖いですわ、はい、でなんか、あの、コンピューターが起動する音、
はい、
うんとか、
はいはい、
キーとかって音がして、うん、これはい怖いですわ誰かの足音、うん、はいはい紛れもなく怖いですわ、
ちょっとビビりすぎ
なんか、ね、日常生活の中のカーテン揺れる、はい、はい、怖いですわ、うん、みたいな感じの、うん、なんかこう、いや怖くないはずなのに怖いかもしれない、きっと、え、何みたいな、こうにじり寄ってくる恐怖をすごい体感できるというか、
うんうんうん、そうですね、
あの、お化け屋敷で、
はい、
絶 対怖がらすじゃないですか、うん、お化け屋敷って、
はい、
もう結構ですってあのご休憩ください言っても、はい、
まあ来ますからね、
懇切丁寧に出てくるじゃないですか、はい、そういう感じで分かってるんですよ、どうせ来はるんでしょって、でもお願いだから私は怖いんですって言ってても来るわけですよ、
ね、
すごいね、
そうそうそう、
でもなんかねあのホラー映画を楽しみにしてる人の気持ちも分かりました、
う
ん、なんかこれだけ、うん、自分の感情がアグレッシブになるっていうのは、
そうですね、だからまあ僕なんか高いとことかジェットコースター嫌いなんですよ、
はいはい、
だけどこうカンカンカンカンって登っていくとことかがすごいいいんでしょあれが
怒ってる、
私が何がいいんやろうって 思うんですけど、いやホラーもそうで来るで来るでここで来るでって言ってすかされたりとかしてあーってなった瞬間にガッて来るとかね、そういう今ね、そういうのも今オーソドックスな手法になってきてるんですけど、はい、でこの映画もねうまいことそういうのをいろいろ散りばめせながら、
うん、
まあ、ちょっと驚かせよう、だからお化け屋敷が好きな人とか、
うん、
だから僕ちょっとアトラクション的な映画じゃないかなと思うんですよ、ホラーっていうよりは。
確かにジェットコースターは乗るのが苦手でも、うん、なんか安全な場所でね、うん、映画館のふかふかの椅子のところでね、うん、頭も持たれてね、はい、でそのアトラクションを味わうっていうのはいいかもしれない。
そう、
私は痩せたから痩せるかもしれないよ、う
ん、まあ、これは個人差がありますからね、言っとかないとね、
はい、下にテロップ出しておいてもらいましょうねこれはケイちゃんの個人の主観ですっていうね、はい、いやでも手に汗握るっていうか、うんうん、その自分の吐く息の音でさえちょっとこう恐怖に感じるような緊迫感があって、
うん、
でただそれだけではないこう本当に深みのあるストーリーっていうので確かに面白かったです。
ありがとうございます。
なんかね今喋ってたらすごいなんか面白かった気がしてきました。
そうで
し
ょ、いやね、ホラーとかも、
うん、
さっきも言ったようにこう何人かで見て見終わった後に、はい、あそこがどうだこうだ、まあ、映画ってよく、ね、意見、
うんうんうん、
交わすじゃないですか。これはできたらもうワーキャー言いながらねポップコーン食べてワーキャー言いながらなんかもう大きい声で、ね、叫びながら見ても面白いんじゃないかなって思うんですよ。だからホームパーティーホラーみたいなね、うんうん、こと言ったりとか、
はいはい、
僕ら今宣伝としてはおしゃれで怖いおしゃこわっていう、まあ、ちょっとワードを作って、まあ、いろんなね、うん、これからイットとかも始まるじゃないですか、
はい、
でチャイルドプレイとかもそうですし、まあ、うち今度地獄少女って映画もあるんですけど、
はい、
まあ、結構ね怖い怖いって言ってホラー見ないのはすごいもったいないなと思うんで、
うん、
ちょっとおしゃれなねまあポスタービジュアルだったりとか、
うん
うん、そういう、まあ、楽しみ方で本当なんか女子 4,5 人で見に行ってワーキャーワーキャー言ってみるとか、なんかそういうね楽しみ方なんかしてほしいなと思って今頑張っておしゃこわっていう言葉を流行らそうとしてるんですけど多分公開まではねなかなか流行ってないと思うんですけど
おしゃこわね、
おしゃれで怖いよっていう
シネマクエストラジオを聞きの皆さんから、はい、ぜひとも広めていただいてね、
はい、ハッシュタグつけてねつぶやいてくれたら一応ポラロイドカメラ当たりますよみたいなキャンペーンもやってるんでね、ぜひ
ぜひぜひ皆さん、はい、おしゃこわ映画に乗っかってですね楽しんでいただきたいと思います。
お願いします。
はい、存分にいろんなことが体感できますんでね、
はい、
ポラロイド、はい、明日から公開ということです。どちらの映画館でしょうか。
神戸をね何度も言ってます神戸国際松竹さんで、
はい、
はい、ぜひチャイルドプレイと一緒に見てください。
はい、国際松竹さんはチャイルドプレイもそしてこのポラロイドも明日から公開されてますので ね、ぜひ掛け持ちで見ていただけると楽しいのではないでしょうか。先読みシネマ情報、本日はギャガの北原さんにポラロイドご紹介いただきましたありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。